SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月10日水曜日午後のニュースをシドニーから大梅美がお届けします。昨夜発表された連邦予算案を受け、各方面からあらゆる反応が聞かれます。ジョー・バイデン大統領は、アメリカは債務不履行に陥ることはないとしています。そしてスポーツ AFL、 ウェスタンブルドッグスのサム・ダーシー選手が呼吸困難のため途中退場を余儀なくされました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。昨夜発表された連邦予算案で、ジム・チャルマーズ蔵相は科学研究と環境に対する支援を明らかにしました。これにはフロンティア技術への一連の戦略的投資、質の高い科学的アドバイス、さらには先端製造業における科学主導の新しいビジネスの育成が含まれます。オーストラリア技術科学工学アカデミーのカイリー・ウォーカー CEO は、ある重要なセクターについてできることがもっとあったはずだと指摘しています。私たちが見たいのは、オーストラリア国内の排出量を削減するという点でも、さらにはクリーンエネルギー経済の移行を技術的にリードし、クリーンエネルギーの輸出というオーストラリアの新しい経済能力を構築するための支援を提供するという点でも、それらは研究開発なしには得られないという認識です。カイリー・ウォーカー氏でした。政府は今回の予算案で、家計の負担を軽減するために4年間で約150億ドルを投じることを発表しています。シングルペアレントペイメントを利用している親は、末の子供が14歳になるまでより長くペイメントを維持することができ、2週間あたり 176.90 ドルの追加支援を受けることになります。しかし、アデレード在住の3児の母でシングルマザーのメリッサさんは、今回の予算はシングルペアレントにとっては十分ではないと述べています。彼らが発表しているものは救済があるように見えますが、私たちの現実は、仕事を探し、予算を管理し、何を食べるかというマルチタスクのストレスで、予算はこれらに救済をもたらすものではありません。一人親世帯への経済的な支援をもっと増やすことを検討する必要があると思います。メリサさんでした。一方、マイグラント&レフュジー・セトルメント・エージェンシー・オーストラリア、エイムズは、移民制度を強化するために、連邦予算案で設けられた資金を歓迎しています。連邦政府は、雇用と技能サミットでの提案を導入し、4年間で1億2580万ドルを投入します。これにはビザ申請をより迅速に処理するための2年間で7580万ドルも含まれています。また政府は追加的な執行のために4年間で5000万ドルを確保しており、これらは2022-23年10月予算の施策に基づくとしています。エイムズのキャス・スカース CEO は、移民がオーストラリア経済にもたらすスキルを最大限に活用することが重要であると述べています。ビザの発給を増やすことに重点を置くというのは素晴らしいことです。また永住権取得への道が拡大されることも歓迎すべきことです。多くの熟練移民は複数の一時的なビザで滞在しているため、家族の再会を果たせなかったり、定住を実感することができません。ですから変更は特に素晴らしいことです。キャス・スカース CEO でした。 また今回の予算案では医療のバルクビリングが3倍になるという過去最大級の増加が含まれており、アンソニー・アルバニージー首相は GP がバルクビリングを支持するためのインセンティブになると期待しています。首相は人々が必要としているのはクレジットカードではなくメディケアカードであると付け加えています。首相はチャンネル7の取材でバルクビリングを増加する上で業界と協議したことを明かしました。そしてこれは緊急サービスの負担を軽減するための努力の一環であると述べました。緊急サービスの負担を軽減しなければならないことは承知の上です。私が行ってきたことの一つは、州やテリトリー政府と協力してメディケアを強化し、一時医療システムを強化し、人々を支援することです。同時にパブリックホスピタルの大きな負担を軽減することでもあります。アンソニー・アルバニージー首相でした。首相は商品価格の上昇が歳入の 20% を占めていることを認めた上で、140億ドルの節約に成功したと述べています。また今回の予算はオーストラリアの将来の人口について光を当てました。予算書では今年急増した移民は来年半ばにはパンデミック前の水準に戻ると予想されることが分かりました。2022-23 年に40万人だった移民は 2023-24 年に31万5千人に、2024-25 年には26万人に緩和され、その後少なくとも2027年半ばまでには26万人で安定すると予想されています。また出生率の低下と相まって2031年6月のオーストラリアの総人口はパンデミック前の予想に比べ 2.5% 減少し75万人と予想されています。ニュースを続けます。アメリカのジョー・バイデン大統領が政府が借金できる上限の引き上げをめぐり共和党のマッカーシー下院議長らと会談、アメリカが債務不履行に陥ることはないと宣言しました。私は前進する道について議会の指導者と生産的な会議を行えたと思います。アメリカが歴史上初めて債務不履行に陥らないようにするため強調したい。上院の共和党総州指導者が我々の会合でアメリカが債務不履行に陥ることはない、これまでもそしてこれからもと言ったのは喜ばしいですが驚いてはいません。ジョー・バイデン大統領でした。マッカーシー議長は上限の引き上げには大規模な支出を削減する必要があるとし、協議に進展は見られなかったとしています。両者は金曜日にも再度会談し、合意が得られなかった場合、アメリカは早ければ6月1日にも債務不履行に陥る可能性があります。最後にスポーツ、AFL の話題で、ウェスタンブルドッグスのサム・ダーシー選手が呼吸困難のため途中退場を余儀なくされました。検査の結果、19歳のダーシーは肺に小さな穴が開いており、肺と胸壁の間の空間に空気が漏れていることが確認されました。ダーシーは当面の間、試合から離脱することになります。以上、5月10日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。